今回はこれから次年度の予算編成の時期にもなってまいりますので、壱岐市公共施設の個別施設計画の中にある2つの施設について維持の考え方についてのお尋ねです。市民にとりまして体力の向上と健康維持のための社会体育施設の維持管理と設備の充実は不可欠だと考えます。今年の3月に出された個別施設計画案の33ページではスポーツレクリエーション施設、レクリエーション系施設にとして掲載されている、まあ、大谷公園、多目的広場とは書いてはありませんでしたが、普通その多目的広場についてと壱岐市勝本 B&G 海洋センタープールを中心にして、この維持管理についての、ついて4点伺います。一つ目は大谷公園の多目的広場についてです。昨年の12月会議でもスポーツ合宿等の誘致についての質問があり、年間2万人の利用のある幅広い活用がなされているこの施設は、いろいろ検討しても現状維持との答弁をいただきましたことは十分理解をしておりますが、今の多目的広場の現状等を見てみますと、例えば夜間照明の電球は半分以上つかない照明灯も多く、全体的にも老朽化していると思われます。今後の維持管理について、このままの状態でしばらくは維持されようと考えておられるのでしょうか。またこの12月会議の冒頭、市長さんの施政報告で、市内の子どもたちが成長しながら市外の高校や大学に進んで陸上を続け、練習に励み、県や九州、全国大会での活躍している明るいニュースについてエールを送っていただきました。このように陸上やサッカーを思う存分できる、まあ、競技場の検討は、前回の質問では現状維持とのことでしたが、何かしらこの多目的広場の改修等の時期等も間もないかとも思いますので、まあそういった今の時期のことなども考え合わせて、もう一度この陸上競技場、サッカーとの併設の施設についてのお考えをお尋ねいたします。二つ目は湯の元にある B&G 海洋センタープールの利用状況と今の課題についてのお尋ねです。三つ目は関連ですが、この海洋プールは伊佐富士小学校の児童が水泳指導で使うプールとしても兼ねられていると思いますし、現在壱岐市内には一般市民の方が利用できる唯一のプールだとも思います。かなりの老朽化も見られますので、まあ改修等の検討はあるのかどうかということのお尋ねをさせてください。四つ目は高齢者がよく利用されるレクリエーション施設近くのトイレについて、まあ洋式化といいますか、その座ってできるタイプのトイレはできませんかという要望のお声も届きましたので、私もいろんなところを、まあ、見て回りました。ほとんどの場所においては1個以上の洋式トイレがありました。ただ大谷公園のテニスコートの上にある全天候ゲートボール場の上にある小さなトイレには 確かに、和式のまといでしかありませんでした。まあここは、指導を挟んでテニスコートの方に降りていけばもう綺麗な上等のトイレが、水洗トイレといいますか洋式トイレがありますので、まあ、そこまで行けばいいとも思いますが、この場所は、まあ、ゲートボールはもちろん、ペタンクやグランドゴルフをするときに一番近いトイレということでよく利用されているというのも事実です。まあ、このような場所の、まあ、トイレは一つ、小さなもので一個しか和式がないんですけれども、そういったところへの、まあ、洋式化はできないのかというような、で、この4点、お尋ねをいたします。答弁のほどよろしくお願いします。
清水議員の質問に対する理性の答弁を求めます。西原教育次長。
8番、清水修議員のご質問にお答えいたします。まず、大谷公園の多目的広場の照明施設についてでございますが、現地確認を行ったところ、議員ご指摘の通り、ナイター設備の水銀灯が全部で105個中9個の水銀灯が点在をして玉切れしている状況でございました。当施設は、壱岐市公共施設個別施設計画でも、今後も維持をしていく方針となっていますので、施設の維持管理につきましては、予算の中で優先順位をつけ、維持補修を行っていきたいと思っております。ただし、ナイター設備の水銀灯の交換となりますと、高所作業車等が必要となり、大掛かりな作業となり、費用も高額となります。今回、水銀灯が切れている箇所が点在をしているため、競技に影響が大きいところから少しずつ改善できればと考えております。また、陸上サッカーの競技場の検討についてですが、当施設の多目的広場で陸上トラック内にサッカー場を整備すると考えた場合、まず A パート、B パートの野球場の内野のフィールドが干渉してまいります。またトラック内にある走り幅跳び用の砂場を移設することになりますが、そのスペースが確保ができません。このようなことから、大谷公園の多目的広場での陸上、野球場及びサッカー場との併用は非常に難しいものと思われます。新しい施設の整備計画につきましても、昨年12月議会の一般質問でもお答えしましたように、全体的に社会体育施設の老朽化が進んでいるため、今後はその維持補修と水銀灯の生産終了に伴い、照明施設の LED 化が優先をされるため、かなりの財源を要することから、残念ながら現在新しい施設の整備計画の検討はしておりません。次に2つ目の湯の本の勝本 B&G 海洋センタープールの利用状況と課題についてでございますが、例年6月頃から1学期の終業式まで、伊佐伏幼稚園、伊佐伏小学校の授業で使用をしております。今年度につきましては、芦部小学校も学校プールの老朽化のため、貸切バスで送迎をし使用することになりました。その後、夏休み期間につきましては、市民が利用できる唯一のプールとして一般開放を行っております。利用者数につきましては、今年度は学校利用は595名、一般利用が3736名、計4331名が利用をされております。ちなみに、令和2年度では学校利用は476名、一般利用が3492名の計3968名となっており、多くの方が利用をされております。課題につきましては、市内学校プールの老朽化による機械等の故障により、今後、共用する学校が増えてきた時の調整と、 後に述べますが、当施設も老朽化が進んでいるため、今後施設を維持していくためにどのような改修を進めていくかということでございます。次に3つ目の勝本 B&G 海洋センタープールの今後の維持管理について、改修等の検討はないかとのご質問ですが、当施設は昭和61年3月に建設後35年が経過し、老朽化が進んでいるため施設の改修が必要な状況となっております。改修事業につきまして、当施設は公益財団法人 B&G 財団から海洋性レクリエーションにとどまらない複合的な活動を推進するとともに、長期的に活用いただけるよう大規模改修を促進するための修繕助成を受けることが可能でございます。また学校と併用することで助成率が上がり、大規模助成が可能となることが考えられます。市内小中学校のプールも同時期に建設をされているため、どこも老朽化が進んでいる状況です。今後勝本 B&G 海洋センタープールにつきましては、学校プールとの併用化を図りながら長期的に活用できるよう、公益財団法人 B&G 財団と協議を進めながら実施に向け検討をしてまいります。次に4つ目の、多くの高齢者が利用するレク施設とトイレの洋式化についてですが、社会体育施設で多くの高齢者が利用する施設としては、ゲートボールやグランドゴルフなどで利用される大谷公園施設、壱岐市ふれあい広場、離島センター横の全天候型多目的施設、天ヶ原グランドなどが考えられます。トイレの洋式化の現状を申し上げますと、現在大谷公園施設がトイレ7カ所中、洋式便器があるのが3カ所で7基、新商社用トイレが5カ所ございます。壱岐市ふれあい広場は4カ所中洋式便器4カ所で10基、新商社用トイレが1カ所あります。全天候型多目的施設は1カ所で洋式便器1基、新商社用トイレが1カ所あります。天ヶ原グランドは1カ所で洋式便器が4基、新商社用トイレ1カ所設置をしております。今後も老朽化をする各社会体育施設の維持管理につきましては、財源の確保に努めるとともに予算の範囲内で取り組んでまいります。以上でございます。
清水議員、
以上。答弁ありがとうございます。1点目の多目的広場の照明施設につきまして、まあ、優先順位を決めながら、LED 電球への交換を計画的に実施していただけるということを伺いましたので、今後、より良い、施設利用という面での期待をしております。そこで気になるのが、照明の、まあ、使用量という部分がやはり来るかなと思います。現在私も確実に聞いて事務所に聞いてしたわけではありませんが、1時間で例えば700円払ってますというようなことであれば、まあ、当然全部つくものとしてそういう料金の設定だったとは思いますが、まあ、現状ではもうかなり半分ぐらいしかつかないような中でのそういった料金を利用の方は支払っておられると思います。今度 LED 電球がつけばかなり明るい、いい施設といいますか、使いやすい、安全面もいろんな面でも、見違えるような照明環境になろうかと思いますので、そういった時に、この使用料の料金改定とのことのお考えが、まあ、今すぐ聞かれても 難しいかとは思いますが、山岳議会の中でも財政難の原因としてこれまで施設の、使用料等について改定をしてこなかったという部分も確かにあるというような市長さんのお話でもありましたので、まあ、今後そういった改修などに伴う使用料の改定とかいうことについて何かお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。二つ目、三つ目の海洋ビーチプールの件ですが、各小学校主にあるあのプールの耐用年数といいますか、非常に厳しい状況になっていますので、新たなプールを建設することはとても困難な状況にあろうかと思いますので、このビジプールをしっかり維持管理または改修をされるご意向と伺いさせていただきましたので、まあ夏場だけの、まあ、施設にとどまらず、少し、当初のように屋根とか壁とかですね、ある程度の密封された、いい環境であれば、少し長めの期間の利用も可能になろうかと思います。4000人以上の子どもたち、そして島民の方々の利用がある大変大事な施設になりますので、その辺も含めてしっかりご検討いただき、今後の施設の維持管理充実に努めていただきたいと思います。ここで一つ気になると言いますか、まあ、今の現状として聞いたお声として、学校との併用プールですので、まあ、午前中は育休会等の管理で小学校の子どもさんたちが使われるのかなと思いますが、午後などにいろんな水泳教室とか学童クラブの皆さんたちもそこに使用の申し込みをされて使っていると。当然利用が混在するから、中央付近にコースロープを張ってこう一応仕切りをして利用させていただいているけれども、まあ、その辺も少しこう何かしら、もう少し利用のしやすいようなご検討も、まあ、お願いしたいというお声は聞きましたが、私的に考えて非常に厳しい部分もあるのかなというような気はいたしております。何分、しっかりした施設で、多くの利用者が快適に使われるように合わせて、ご検討を願いたいと思います。最後に一番の後半部分で、陸上競技場等の部分で、まあ、大谷グランドでのなかなかそういう施設をあの場所に、作るということは今まで行ってこられた野球やソフトボール関連いろんな方々の利用がそこではできない、その分どこかに移らなければいけない等々いろんな問題が起きてきますので、また、競技場を作るにしても場所的に少し、狭くはないかという課題などもありますので、ありますのは十分理解できますので、一つご検討願いたいのは、前回の質問でも出されましたけど、芦部中学校の跡地が今私もちょっと見てきましたけど、非常にこうあそこはいい場所で、第二グラウンドもありますし、まあ、広げればかなり、広い敷地があるかと思いますので、まあまあ、どうせそういうこう建設等の、話がなればするならいいものというような部分もあるかもしれませんが、少し前のご答弁の中で何らかの形で今頑張っている子どもたちのために1連でも2連でもそういったコース タータンのコースを作ってあげたいというようなご答弁も、聞かせていただいたところもありましたので、芦部中学校跡地の、まあ、活用といいますか、そういった面でのお考えはないかということで、再質問させていただきます。
はい。西原教育次長。
清水議員の質問にお答えいたします。照明設備の使用量等につきまして、見直しはないのかということでございます。これにつきましては、壱岐市内の社会体育施設について検討を今まで重ねてまいっております。照明につきましては、その施設ごとにですね、照明の基数と違いますので、それにつきましては実費といいますか、電気量等から計算をいたしまして照明量を計算をいたしております。その他の施設の使用量につきましては見直しを検討しているところでございます。それから B&G プールのつきまして、各学校でのプール建設は、大変困難であるということで、屋根が、あれば長めの期間使えないかということで、現在の状況はご存知の通り屋根が、破損いたしまして、ない状況でございますが、これから B&G 財団と協議をしてまいりますが、プールの屋根固定化等の改修工事ということで、事業が、ございまして、これにつきましては先ほど申しますように学校と共用併用することでさらにその補助率が、助成金が上がるということでございます。その中でこの屋根の固定化を行いまして、利用に供したいと考えておるところでございます。
教育長、
はい、次長の答弁に少し補足をさせていただきます。いろいろのお尋ねがありましたので、まず今言いましたプールにつきましては、先ほど清水議員がご心配になるように各小学校の利用が入りますと、周辺の児童あるいは放課後子ども教室等の利用との競合があるのではないかというご心配をいただいております。確かにその辺はありますが、調整はいたしております。プールに入る児童数園児数の数はそんなに多くありませんので、俗に言う芋洗い的にはなりませんし、あそこは、低年齢の子ども用の別室のプールもありますので、そういった点では利用は十分できると考えておりますので、担当の方が申し込みに応じた形で調整をしていけば、それほど心配することはないだろうと考えております。7コースの25メーター分のがありますので、これで相当の小学生は、活用することができると考えております。ご承知のように小学校のプールのこれからの増設等については文部科学省の方 もむしろ修理等これからの維持管理費の増大になること、あるいは、地域によっては児童数の減少等あるいは生徒数の減少等もあるので、民間のプール施設等を利用することも進めておりますので、そういったことも視野に入れたときに壱岐市の将来的に見ましたときには、2校3校あるいは近くであれば4校ぐらいの小学校でももう一つのプールをしっかりと整備してそこに通って利用して水泳指導の時間が十分確保できるとこう見ておりますので、そういった方向も視野に入れて取り組んでおります。よって利用する時のそういった競合性については今後は検討していきながら、うまく時間の調整は今の域の子ども数であればできると見ておりますので、参考にさせていただきます。 から証明等につきましても理事長が申しましたように、まあ、先ほど議員の方はその半分しかつかないのに料金は当たり前に払わされているというような表現がちょっとありましたけども、その実態は先ほど言いましたように半分ということはありません。108の施設の中で9個だけが点滅するような形ですから、競技をするのにそれほどの支障はないというのが私たちが調べた結果でございますから、確かめてみてください。でその競技ができないほどの証明であれば減免措置というのが当然考えられることになりますが、今のところは利用者の方からもそこまでは言われておりません。ただ整備だけは努めてまいりますが、先ほど報告されたように一期切れたから一期ですぐその変えるという形の作業までがこの維持管理費の面から考えてできにくいという点をお考えいただけたらと思います。それから芦部中学校の旧グラウンドの活用について、大谷の多目的グラウンドがやはり今あそこを陸上競技専用グラウンドないし中央部分にサッカー場をすることについては利用の状況から考えたときに、まあ、大変厳しい状況があると。でそういう中では周辺部に場合によっては200メートルの長さ2コースぐらいでタータン等が設置できないかということの検討をしてまいりましたが、やはりサッカー、ごめんなさい、ソフト、野球を利用される方たちが金具のスパイクを使用してプレーされるものですから、それでその部分が動いていけないとか急に入り込んで破損をさせては等々の心配を考えられたときに設置については慎重に当たってほしいということから、今私たちの方としてもいろいろな形で考えております。ただ芦部中学校の旧グラウンドは400のトラックが取れるかどうかは大変厳しい状況にはあるだろうと思います。おっしゃるような補助グラウンド的な形で何か整備をするということでの一つの考え方はあろうとは思いますが、そこにそれだけ設備投資をすることが今後の合宿誘致等につながっていくかどうか、それは検証させていただきたいと思います。
清水議員、
はい、ありがとうございました。まあ、照明については私たちは普通はA パートの分のカードしか入れて使ってないなかったり、B パートだけだったり、いろいろしてますので、両方つけ、カードを入れてつけたことはないので、その時はほとんどの電球がついているのかなという気もしますが、私たちが反面の利用のカードをつけている時には、ちょっとかなりの電球がついてないのが、非常にずっと気になってましたので、またその辺は、もう個別に、状況を、お知らせしながら、先ほどの LED 化も含めてですね、今後の、役立てられ、していただける分は、役立てていただきたいなと思います。ので、この件は終わります。また補助グラウンド的な、まあ、整備検討についても、どちらにしても、まあ、多くの経費、工事費等もかかるわけですので、なかなかすぐには、判断はできられないと思いますけども、まあ、検証をしながら、考えてみるというような部分も、受け止めましたので、まあ、今後、壱岐市の子どもたちのために、そして、ま、市民の皆さんの、体力の向上のためにも、そういった、場の検討もしていただきたいことを要望して、1個目を終わります。それでは2つ目の質問で、デジタル社会に向けての取り組みとして、マイナンバーカードの普及推進について3点伺います。この件につきましては、 テレビ報道等が結構いろんなことを、これカードを取得すれば5000ポイントつくとか、保険証とに使えば7500ポイントつくとか、口座等を開設して、いろんな給付がすぐ受けられるようにすればまた7500ポイントつくとかいうようなそういった、宣伝的な、ことをもうずっと報道されていますので、まあ、いろんなこう質問どうやったらそのカードは作れるとでとかいうようなことを聞くもんですから、私も今どういうふうに なっているのかなというようなことで少し調べてみました。まあ、国会が今審議中ですから、この具体的な対応等についてはその審議が熟し、予算がきちんとつかないといろんなことも実際は自治体でもできませんので、まあ、十分なお答えができないのは分かってますけど、壱岐市ではそのマイナンバーカードの、まあ、普及推進については早くから取り組まれていることも知っているつもりです。私もまあ今年そのマイナポイントがこのマイナンバーカードにまあ付くということで、ペイペイとの連動で作らせてもらったんですけれども、今現在壱岐市では県下でも上位の普及率だと思いますし、2月現在では 28.6% ということで、県や全国平均をその当時上回っていたとのデータがありました。デジタル化に向けてのこのマイナンバーカードの普及が不可欠であるということはよくニュースでは聞かれるわけですが、反面、資産がわかるとか、この今は何のメリットもないとか、いうことで取得する意欲がなかなか湧かないという現実で、今現在ではこのマイナンバーカードの普及という面についてはなかなか全国的にも低調な現状だと思います。壱岐市にありましては先月ですかね、先々月か休日窓口を開設していただいて、この普及に努力をされておりますので、その成果としてどのような今の壱岐市でのこの取得普及率になっているのかということを1点目にお尋ねします。2つ目にはこれからのマイナンバーあまあすいませんこれからのマイナポイントの事業は、まあ先ほども言いましたように、具体的な予算措置等があって取り組みが示されないとはっきりはできないと思いますが、市独自での何かの取り組みは考えておられないのか、まあ、この件につきましては今約1年半で、石川県の加賀市が 15% ぐらいだったのが 70% までこの普及させたということで、ニュースにちょっとなってましたが、その時に、壱岐でも行っているそのプレミアム商品券との連動といいますか、マイナンバーカードを作ればそのプレミアム商品券を、まあ、つけるようなそういった取り組みをされながら、行政手続き2人がこのカードを使えばまあ、手軽にできるというようなことを合わせてこう、いわゆるこのカードの利便性といいますか、そういったのをされての取り組みが載っていましたので、まあ今後ずっと考えてはいかれると思いますけど、現在において市独自の取り組みがまあ計画をされているかということを二つ目にお尋ねします。三つ目には高齢者の普及の手立てということで、どうしても私もこうデジタル化というと非常に二の足を踏むような感覚を持っていて、なかなかこうその気にはなれなかったし、今相談を受けてても 高齢者の方々のまあ心配といいますか、自分はそのスマホを持たない、そういった機器を持たない、でもそういったカードの、まあ、これから恩恵といいますか、利点、利活用にはできたらその参加したいのでどうすればいいですかというようなことを聞かれて、例えばこれうち の母の分の、平成27年10月に送られてきたあのカード番号のあの書類なんですけども、例えばこういうのはお家にありますかと聞いても、いやセンターもう忘れたと言われるので、窓口に行って聞いたら、例えばそれはちゃんと窓口に来られればちゃんと発行しますからというような、そういったこうきちんと丁寧に少しずつ手助けをする必要のある部分もかなりあるかと思いますので、まあ高齢者への、まあ、普及の手立て、いわゆるスマホとかなくてもこういうのはできるんですよっていう部分を今後どのように検討されているのかを3点目に挙げております。よろしくお願いします。
はい、熊谷総務部長。
8番、清水議員のご質問にお答えします。マイナンバーカードの休日窓口開設につきましては、昨年度におきましては、12月、そして1月の日曜日に、計3回実施をいたしました。午前中のみの受付ではございましたが、107名の方に来庁いただいております。平日に仕事、学校等で、市役所の会長時間内に来庁が困難な方々に多くご利用いただいたものと思っております。本年度も11月から月2回午前中に休日窓口を開設をしておりまして、来年2月まで行う予定としております。現在までに休日受付は申請受付、交付受付合わせて38名でございます。司法、ホームページ、回覧、告知放送で開設、予約受付のお知らせをいたしておりますので、市民皆様の多数のご利用をお待ちしております。マイナンバーカードの行き来においての現在の交付率でございますが、11月末現在で11,192枚、 43.1% の交付率となっております。長崎県全体での交付率は 38.6% となっておりまして、県内21市町の中では壱岐市は6番目の交付率となっております。ちなみに全国の交付率は11月1日現在で 39.1% となっているところでございます。交付の方法といたしましては、他市においては自身で申請を行い、通知が来ましたらカードを市役所へ受け取りに行くという方法、いわゆる交付時来庁方式のみを取っているところが大半でありますが、壱岐市はその方法に加えまして、窓口において、個々に申請の補助、写真撮影を行いまして、その後郵便局でのカードの受け取りもしくは配送という方法、いわゆる申請時来庁方式も取っているところでございます。今後カードへの保険証機能や運転免許証との一体化、ワクチン接種証明時の活用など、さらなる利便性の向上が予定されております。市民皆様にはマイナンバーカードの積極的な取得につきましてよろしくお願いをいたします。次に、これからマイナポイント事業により、マイナンバーカードの 活用において、市独自の取り組みを検討されていますかという質問でございますが、国における現行のマイナポイント事業につきましては、今月まででポイント付与の手続きが終了となっておりましたが、先ほど議員も触れられましたが、11月19日の閣議決定では、マイナポイントの第2弾を実施予定であることが、総務省ホームページなどで周知をされております。第2弾の内容は、マイナンバーカードの新規取得者や、現在のマイナポイントの未申し込み者が対象とされておりまして、キャッシュレス決済サービスの2万円利用に対して、25% 相当の5000円相当のポイントが付与されることや、健康保険証利用登録手続き及び公金受取口座の登録を行った方にそれぞれ7500円相当のポイントが付与され、最大で合計2万円相当のポイントが付与されるとのことでございます。なお具体的な手続き方法などにつきましては、今後改めて示される予定とのことでございます。議員ご質問の市独自の取り組みでございますが、現在本市においては独自の取り組みは行っておりません。これまでの他自治体での事例や財源の活用も承知をしておりますけども、先ほど申しましたように、今後国のマイナポイント事業の第2弾が予定されている中、自治体独自のポイントを上乗せするなどの市単独事業は現在においては考えていないところでございます。次に、マイナンバーカードの高齢者への普及についてのご質問でありますが、国は2022年度末、令和4年度末までに国民のほとんどの方にマイナンバーカードを取得していただくことを目標としております。マイナンバーカードは様々な場面での利用が想定されておりまして、今後健康保険証としての利用や e-tax、 国税電子申告、納税システムなど、マイナンバーカードを利用することで公的書類の添付の省略ができます。またマイナポータルから照会手続きも徐々に増えておりまして、健康保険証情報や医療機関を受診し薬局で受け取ったお薬の情報、公的年金の記録などの照会を行うことができます。しかしながら、高齢者の方の中にはパソコンやスマートフォンの使用が不慣れで使ったことがない方もいらっしゃいます。先にご質問いただきましたマイナポイントの付与などについても、市役所窓口にご相談に見えられ、説明を受けられてもキャッシュレス決済を利用していないなどを理由に手続きを断念されたケースもございます。市の取り組みといたしましては、高齢者の方だけが対象ではありませんが、本年9月から来年2月まで、情報管理課において総務省の利用者向けデジタル活用推進事業の一環として、株式会社九州地域情報化研究所がスマートフォン教室を開催しております。受講者の枠には限りがございますが、マイナンバーカードの申請などの講座も予定をされております。今後こうした機会をより多く設けて、マイナンバーカードの普及や利便性の向上など、市民皆様を対象としたデジタル化に向けた取り組みを強化してまいりたいと存じます。以上でございます。
清水議員、
丁寧にご説明いただきましてありがとうございます。このマイナンバーカードの取得は、 これから日本社会の、まあ、デジタル化社会に向けて、一丁目一番地というか、このマイナンバーカードでとにかくつながることで、いわゆる誰一人も取り残さない社会の実現へも、この事業が、まあ、加速していくんだろうと考えます。確かに、これから、国の具体的な、まあ、施策とか推進の手立て等が、示されると思いますので、そういった面については、壱岐市役所は、どんな時もこう、もうとにかく早く取り掛かっていただいておりますので、このマイナポイントの付与に対しても、マイナンバーカードの取得推進に向け、わかりやすい情報をしっかり市民の方に届けていただけるようお願いをします。それと、デジタル支援員というのがまたこう、そういったのを進めるために、まあ、国も予算化されて、示されると思いますが、何分、高齢者の方々は、どうしたらよかってというような部分の方々がどうしてもおられることも、もう十分承知のことと思いますし、一点私が市役所に行った時に、たのは、まあ、スマホがなくてもできますよっていう部分で、市役所にその操作をする端末がありますよということも、聞きました。ので、そういった、なくてもできる、スマホ等がなくても、このカードの取得はできますよっていう部分を、しっかり、お知らせをいただいて、ますます、この、誰一人も取り残さない SDGs の考えとも、相重なる、マイナンバーカードの取得推進についてどうかよろしくお願いをして一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上をもって清水治議員の一般質問を終わります。以上で本日の日程は終了しました。次の本会議は明日12月の15日水曜日午前10時から開きます。なお明日も一般質問となっており、4名の議員が登壇予定となっています。壱岐市ケーブルテレビ壱岐 FM にて生中継いたします。市民の皆様におかれましてはご視聴いただきますようによろしくお願いを申し上げます。本日はこれで散会をいたします。ごちそうさまでした。